低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト。今回のゲストは美学者の伊藤亜紗さんです。
低空飛行ポッドキャスト、今日のゲストはですね、伊藤亜紗さん、東京工業大学環境社会理工学院、はい、社会人間科コース教授という言い方でいいんですかね。切り方がどこで切っていいのかちょっと分かんない。
いろいろ点が入ったりスペースが入ったりしてるんで分かりにくいですけど、はい。
環境社会理工学院というべきなんですか。
そうですね、はい、
なるほど。で、社会人間学、
はい、
結構いろいろこう社会が2度ほど入ってて、いっぱいまあ環境とか社会とか人間のことを理工学的に考えるというふうな場所でしょうか。
あ、看板はそうなってます。
なるほど。で、そこで教授ということで、あと肩書きには美学者という肩書きもあるんですけども、はい、その美学者っていうのは一般的にはどんなふうな領域を扱うことになってるんですか。まあ、あるいは詩人のようなもんなんですかね。
いや、一応学問分野なんですけど、学問分野としてのいわゆる 美学っていうものと、私たちが普通に日常会話で使う美学ってちょっとずれていて、で、私は日常会話で使う美学の方も結構大事だなと思っているんですけれども、一応学問分野の美学の話をすると、まあ、ヨーロッパでできた学問で、それなりに歴史は長いものです。で、よく言われる言い方は、哲学の兄弟っていう言い方ですね。で、まあ、美学も哲学も、まあ、言葉を使って複雑なこう現象を解いていくんですけれども、ただ根本的に違う部分があって、それは、哲学はその問いも言語で立てるわけですよね。人間とは何かとか、時間とは何かみたいな形 で、だから言語的な問いを言語を使って解いていく、それが哲学なんですけれども、うん、私が専攻した 美学、まあ、美しい学っていうのは、いや本当にそうかっていうところからスタートしていて、そんなにこう人間がやってることって言語で言い尽くせるのか、もっと言葉にしにくいものとか、言葉にできないものっていうのも、こう人間っていうものを作る大事な部分なんじゃないかっていうところからスタートしていて、まあ、人間の感性であったり身体感覚であったり、まあ、芸術作品であった時の印象であったり、まあ、そういったものってこう少なくとも すぐには言葉にできないものだと思うんですね。で、そういうものも言語にはなってないかもしれないけれども、でも大事な人間の活動だよね。それをあえて言葉を使って分析しましょうっていうのが美学で、なんか言葉にしにくいものを言葉を使って分析する。で、つまりなんか相性が良くないものを組み合わせてるんですよね。こう感性みたいな言葉から遠いものを言語と出会わせたらどうなるか、で、それをすると感性みたいなものも言葉を使ってより深まっていくし、言葉もまあ緊張感があるというか、言葉にすることに抵抗感があるものを頑張って言葉にするので、どんどん磨かれていく。で、その中、相性が良くないものを組み合わせるとこがすごく面白いなと思っていて、まあ、それで美学っていう学問分野をまあ専攻しています。
なるほど。まあ、それはなんかよくわかるような気がしますね。まあ、僕も美術大学で教えていて、はい、まあ、美術大学でちゃんと美学が分かってないのはなんかダメな先生のような気もしますけども、まあ、専門はまあデザインなんですよ、はい、でもデザインっていうとこうなんかかっこいいスタイリングを作ったりとか、トレンドのなんかこうビジュアルを作ったりとかいうふうに思われがちだけども、やっぱりまあ世界がなぜこうなっているのかということを分かり直すというようなことが、そして世界がなぜこうなっているのかをどうやって見極めていくかということを見ていきながら、それをベースにして、まあ、場合によっては未来を構想していくっていうふうなことを、まあ、やってる学問だと思うんですね。もしデザイン学があるとするならば、まあ、 簡単に言うとあの本質を見極めて可視化する、まあ、可視化するというと、まあ、伊藤さんに怒られちゃうかもわかんない、目に見える形にするだけがなんかこうリアリティじゃないという、まあ、だけどその何かこう潜在しているものとか、あるいはこう見えてないもの、あるいはエッセンシャルなものを捕まえて、それを目に見える形にしていくっていうことが、まあ、あるので、まあ、そういう意味ではあの美学的なるものとね、相当近い、まあそれぞれ僕は哲学には哲学の役割があって、うん、数学には数学の役割があって、まあ、美学には美学のデザイン、デザインでもデザインの役割もあるんだけども、それぞれその少し違う木に登ってる、
うん、
同じ場所に生えてない。だからその数学者が登ってる木から見ると、数学者の木から見る景色が見えていて、でおそらく美学者の木に登るとその景色が見えて、デザインも同じことだと思うんだけど、でもある一定の高さ以上から見るとほぼ似たようなものが見えていて、まあ、それをその数学者は数学で表現するしか、あるいは数学者の言葉で語るかなんじゃないかなと思うんですよね。だからまあなんとなくその僕の商標を書いてくださった、まあ、あの白100っていうね本を出した時に、これは読売新聞の書評で、はい、まあ、伊藤さんが書評を書いてくださったんですよね。で、まあ、すごくびっくりするような適、まあ、嬉しい書評であると同時に適切な書評だったんで、僕はびっくりしたんだけども、なぜそういうふうな、まあ、デザインの話からできたエッセイについて、まあ、成功を得た書評を書いてくださったのかなと思ったんですけども、やっぱそこら辺にはちょっとこう世の中の見方というか触り方とか、つまり言葉を研ぎ澄ましていくっていうことの根拠とその背景みたいな部分がちょっとまあ共通するところがあったのかなというふうにも思ったんですよね。だから今日もうお会いしたかったのは、まあそういう、まあおそらく伊藤さんなので、何か話をすると通じるところがあるかもということで、今日は期待してお話をしていきたいと思うんです。
ありがとうございます。なんか私その白100っていう本ですごく感銘を受けたのは、もちろん色彩としての白をたくさんの例を通して語ってくださっているんですけれども、さっきその本質っておっしゃった部分ですよね。単なるその色彩として、つまり数字で何スペクトラムってこう表現できるような白だけじゃなくって、その白ってものを通して私たちがどういう価値を扱ってるのかっていうところの純粋さであったり、なんか創造性であったり、そういったその本質の部分までも含めた白の話だっていうことにものすごく感銘を受けて、それは何でしょうね、こう言語化できていなかった分、まさにその白っていう色彩を見た時に私たちが同時にその向こうに見てたものっていうのを語ってくださっていて、そこにものすごく感動しました。
そうですね、まあ白100の前に白っていうテキストを本を書いたんですけども、それはまあ本当はそのエンプティー空って、まあこれはその、まあ、デザインの世界にも日本の文化の中にもアジアの文化の中にも、まあ、あるいは世界の文化の中にもあると思うんですけども、その余白とか間とかエンプティっていうものが、まあ、どんなふうにその、まあ、デザインとか本当に美の中に機能してるのかっていうことを書こうと思ったんですけども、こうエンプティネスっていう、まあ、英語で言うとエンプティネス、日本語で言うとやっぱり空になるのかな、うつろ、うつというふうにも言えますが、最初はその空と書いて打つっていう本を書こうと思ったんだけども、やっぱどうしても道教みたいになっちゃうんですね。道教が悪いわけじゃないんだけど、道教の現代版を書いてもなんかあんまり意味がないなと思ったんで、そのアプローチを変えたいと思ったんで、そうするとなんか自分の中ではその白っていうのにこう行き渡って、白っていうのはその色彩ではない、確かにその僕はその色彩論としてマンセルとかオーストワルの表色系っていうのは立派な体系だけどあんまり興味がない、
うん、
つまりそれは物理現象であって、色っていうのは非常に心理的な現象で、人間というその、まあこうまあ、身体や心や様々なものを介して色っていうものがこう、まあ、我々の心や体の中で現象しているのであって、物理現象としての色がどうかっていうことよりも心理現象としての色っていうものがどうかっていうことが、うん、まあ、色のリアリティを成していると思うので、まあ、ただそういうことで、まあ、白を描くのでもなくて、ただ なんかその白いと感じるものがある、うん、つまり白いが白さっていうものがあるんじゃなくて、僕らが白いなと感じるものがなんかあると、それは一体何なんだろうかっていうところをまあ着目していくという、だからなんかこう混沌のグレーのあらゆる色が混濁して混じり合ったこうなんか混沌の果てみたいなものから、なんか非常に鮮やかに何か物事が起立してくる感覚っていうか、それを白し、まあ、著しい糸白しというか、まあ、そういうものとしてまあ人間が感じ取ってきた、そういうところにその白という白いという感覚 の非常に重要なものがあるんじゃないかと。これが赤いと黒いと白いがどう対比されるかということではなくて、純粋にそのまあ白さ白いっていうことが何かあると、そこら辺で何かこう人のものの感じ方の根幹があるかもしれないっていうふうに考えて、まあ、白っていうことについてまあ言及してみたんですね。まあ、それはその自分のデザイン論としてはまあ割とこう意外とエッセンシャルな部分であるような気がして、まあ、それはそれで僕としては一つ、まあ、そういうものが書けてよかったなと思ったんですけど、そうやってこう磨き抜いたエッセンシャルな言葉をずっとこう研いでいくと、なんか周辺に残していくものがたくさんありすぎて、つまりその、うん、なんかまあ酒の、ね、酒米を磨き抜いてなんかこう大吟醸を作るんだけども、なんか磨き抜きすぎた感じがあって甘くなるよりもなんか野菜細っちゃった感じもあってですね、うん、ピリッとしてるんだけどもなんか足らないと。だからその削り取った部分ばっかり集めて、もう一回これはそのいわゆるこういわゆる思想の書じゃなくてエッセイとして、まあ、それを書こうと思って白百っていうのを書いたんですよ。だからそれはもうその骨だったり、まあ、乳白だったり白い壁だったり、その、まあ、包帯のガーゼだったりね、まあ、数学のチョークだったり、まあ、いろんな風にするんだけども、まあ、それはその、まあ、大事なものをこう感じ取っていく周辺に、なんかポロポロと、なんか落っことしてしてみた、なんか抜け殻みたいなものがいっぱいあって、でもそれを一つ一つこう言及していくことに、つまりエッセイという言葉の意味がすごくあるんじゃないかなと思ってね。まあ、それでこう、一対白と白百を一対にしときたいと思って書いたものなんですね。だけど、それに対してこう、なんかこう、いい文章でしたとかじゃなくて、思わず落雷したっていうのが僕は感動しましたね。
いや、本当にそうだったので。
電車の中。
そうですね。
電車の中で白い100円で落雷してくれたっていう、これは大変なことですよね。
そうです、うん。不思議ですよね。泣くって不思議で、つまり、さっき感動したって言っちゃいましたけれども、なんかそれって、いわゆるその、何でしょう、長い小説を読んでそのストーリーまたは主人公のこう人生に感動して泣くとかはまあよくあるやつだと思うんですよね。でもそのエッセイとかもしかしたら哲学書を読んですら人は泣くと思うんですよね。でその感動って何なんだろうってすごく不思議で、なんでしょうね、こう自分の中に確かにあったけれども、こう言葉を与えられていなかったものに言葉が与えられることによって、人生で初めてそこにパッとこうライトが当てられたみたいな、なんかそういう感じですかね。そういう感動で、そのことによってなんかすごくこう耕された感じっていうんですかね、自分の中にあった自分の心がですかね、耕された感じっていうのにすごく感動して、あ、そんなところにまで言葉を使って届くんだ、言葉ってそんなところまで届くんだっていう、そういう感動だったように思います。
なるほど、ありがとうございます。でもそういう、まあ、僕はまあ、デザイナーとして形は、いや、色を扱ってるんですけども、言葉っていうのはもう一つ大事なデザインの活動の一環だと思っていて、だからまあ場合によっては言葉を使ってデザインしてる人なのかもわかんないなと最近思ったりすることもあるんですよね。まあだからその、まあ、美学もおそらくそうだし、まあ、詩もそうだと思うんだけれども、で詩はまあ一生懸命そのなんか大根引っこ抜くようにスポンスポンとこういろんなところから見事に言葉を引っこ抜いてくる、まあ、一つの芸を持ってるけれども、なんかそうじゃなくて、その 誰も掘らない場所に行って、誰の掘らない場所に行って見事にシャベルを振るって何かをこう書き出してるような人はいますよね、
うん、
まあ、どっちかというとそういうことに近いかなとは思うんですけどね。だからまあでも伊藤さんのやられてることを見てもなんかそういう気がしますよ。だからあのご専門はやっぱりまあ人間学っていうか、一つのこう身体体というものを突き詰めながら環境と人間の間を、まあ、その波打ち際みたいなところをいろいろこうさまよいながら、その人間というのはどういうことなのかとか、まあ、その身体を通して何を感じ取って生きていくのかっていうことを、まあ、割とこう突き詰めていかれようとしているところは、まあ、すごく面白いなとは思いますね。
なんか私の研究って、私自身が言葉を作ってるというよりは、いろんなこう障害とか病気を持った方にインタビューをして、直接お話を伺いながら、まあ、それと対話をするような形で本を書いたりしているんですね。でやっぱりそういう方が語られる言葉っていうのは、まさに誰も言ってないところで、誰も掘ってない、誰も耕してないところなわけですよね。で病名としては、ある種カテゴライズされた世界に何人っているようなものかもしれないですけれども、でもお一人お一人のこう経験っていうのは違ってて、私のこの痛みを言葉にしようと思ったら、もう詩人にならざるを得ないというか、もう例えばその血管の中を砂利が流れているって、ある意味すごいポエティックな表現ですけれども、でもご本人にとってでは痛みっていう、まず人と共有できないものを、なんとかその人の体にもこの痛みをこうインストールしようとして、まあ、言葉を探した結果、まあ、そういうポエティックな表現になっていくわけですよね。でやっぱりその言葉っていうのも、まさにその健常者たちがデザインされしてきたもので、まあ、彼らの経験を最もよくこう分析し分解し説明し伝えるために長い歴史をかけて作られてきたもので、まあ、その歴史自体はものすごいものだと思うんですけれども、まあ、そこにこう乗っからない体を持ってる人ってたくさんいて、まあ、単純に例えば何でしょうね、映画を見るとか言った場合に、その見るが視覚障害者もそういうふうに言いますけれども、あくまでその比喩的な見るなわけですよね。彼らの場合には音を使ったりとか別の人の言葉による説明を介して見てるわけなので、見るって言葉一つとってもその人の体に合った見るなわけですよね。でだからそのメタフォリカルに見てる視覚障害者の場合はっていう、その一つ一つの言葉の定義がからしてもう全然違うものを皆さん持ってらして、で、まあ、それを使ってなんとかその方の体の様子っていうのをこう伝えようとしてくださる。でしかもそれはこう何年何十年っていう厚みのある言葉なわけで、まあ、その言葉がこうすごくないわけないっていうか、すごいものをなんか常にいただいてる感じなんです、インタビュー。で、まあ、その言葉に凝縮されたその方の何十年の歴史っていうのを、まあ、私なりに紐解いていくで、なんかそういう回答していくような作業を常にしているような気がします。
そうですね、まあ、ご著書も目の見えない人は世界をどう見ているのかとか、手の倫理とか、はい、灯る体、記憶する体、あるいは見えるとか見えないとか、まあそんな、でもいずれもとても魅力的なタイトルだと思うんですね。だからなんかやっぱりこう切断とか喪失とか、まあ、そういうその、まあ、まさにそのアクシデンタルな状況で生まれてきた場所に立って、でもそのそういうこうアクシデンタルなことは非常に特殊なことであり、場合によっては人工的なことであり、その人工的に発生した、まあ、アクシデントの中と、まあ、ノーマルな、何もそれが起こらなかったものをあえてネイチャーだとすると、そのネイチャーの中にアクシデンタルに立ってる自分とをこう相対化して見ていくことで、まあ、なんか逆にそのネイチャーの方がしっかり見えてくるみたいな、まあ、そういうアプローチかなとは思うんですよね。 だからまあそういう意味ではとてもまあ魅力的だしな、まあ、世界がなぜこうなっているのかを分かり直すっていうのがデザインだとするとですね、うん、やっぱりその立場とか視点にはすごく共感しますね。で片山真理さんのことをね、はい、お話しされてましたけども、はい、僕は片山真理さんっても、まあ、これは非常にショッキングな、はい、まあ、アプローチだと思うんですけども、ご自身はもう8歳ぐらいの時ですからね、もうどんどんその両足を切断していかなきゃいけないような体になってしまって、でその、しかし、まあその義足の部分を非常にその装飾的にこう扱っていたりとか、まあ、自分のその、まあ、真っ当な体っていうことを、まあ、一回も体験したことはないけれども、そういう自分の身体に対して、何かしらこう、アイデンティティをこう、求めて、まあ、自分のポートレートを撮っていくっていうふうなことを、まあ、されていて、まあ、木村伊兵衛を撮られたりしていて、その、まあ、片山真理さんの存在は僕は非常にショッキングだと思ったんだけれども、まあ、これはその、アート的な存在感としての、まあ、ショッキングだったんだけれども、でもそんな、まあ、片山さんのことをこの間足尾銅山に、はい、まあ、例えた話として片山さんが言及されている話を聞いて、まあ、それも面白いなと思ったんですよね。まあ、足尾銅山っていうのは、まあ、その銅山として非常に汚染されて、そしてそのハゲ山になって、さらにそこに植林されて、それが復元してっていう風な、まあ、足尾銅山だけれども、でもそれは見方によっては美しいっていう、でその足尾銅山を逆にこう美しいと感じられなければ、自分のことをなんか認知できない、自分のことに誇りを持てないっていうようなことを、まあ、言われていて、その足尾銅山を見ているようにっていう風な視点っていうのは、まあ、新しいというか、まあ世界を見る見方としてすごく面白い視点を持ってるなと思ったんですよね。
なんか人のアイデンティティとか自画像ってすごく面白いなと思っていて、うん、自画像、自分が誰かってことは自分一人では分からなくて、何かに映す、まさに自画像を描いたりとかです、鏡を見たりとか、何かに媒介されて初めて、あ、自分ってこういう存在なんだなっていうのが分かると思うんですね。でその何によって媒介されるかっていうのがとても面白いなと思っていて、片山さんの場合はまさに足尾銅山を通して自分を知るってことでしたし、また別 の障害を持ってるアーティスト、その方は、先天的に手がないというか、腕の部分がなくて手が直接肩についているような方なんですね。でその方は、小学校に入った時にみんなから悪口で、なんか動物みたいだなって言われたらしいんですよね。それはご飯を食べる時に直接口をつけて食べるので、でも本人はそれ悪口だってことに気がつかなくて、もう当たり前のように動物に親近感を持っていたと。でその人は大きくなってアーティストになってから自分の自画像を描くときに、自分の全身像の隣に動物を描くんですね。それはジュゴンみたいな海洋性の哺乳類を描いて、それが自分であると。だから それを媒介させて私の姿っていうのを確認しているわけですよね。で例えば私自身も、どまる体っていう本を出した時に、私自身が小さい頃から喫音があってこう喋りにくいなっていうのがあるんですけれども、なかなかその喫音を持った自分の自画像ってよくわからない、あまりに近くてわからないかったんですが、本を作る時に表紙の絵を描いてくれた方がいて、三好愛さんっていうんですけれども、彼女は喫音じゃないんですね。でその表紙の絵をパッと見せられた時にすごい自画像だなと思ったんです。でそれはどういう絵かっていうと、喫音の人には絶対描けない結構残酷な絵で、本の中に、原稿をお渡ししてたので、その原稿の一節をそのまま描いてくれたんですけれども、それどういう一節かっていうと、高峰忠さんっていうアーティスト、彼も喫音で、その彼の言葉なんですけれども、喫音の人っていうのは、言葉が出てほしい時に自分の体が出ちゃう、そういう人なんだ。体がこう痙攣してたり、こう 緊張して硬くなってたりする状態がそのまま人に伝わってしまうっていうのが吃音なんだっていうふうにおっしゃっていて、でそのことをそのまま絵に描いてるんですね。でなんか女の子が喋ろうとしてるんだけど、口から、まあ、自分の分身みたいな体がそのまま出てるっていう絵で、まあ、これを見せられた時にまさに私だなと思って、初めてこう自分の自画像を見た感じがしたんですね。でそれは結構傷つくことでもあるんですけれども、うん、なんか言い当てられたっていう感じ、でも同時になんか全く想定していなかった仕方でこれをパッと見せられたので爽快感もあって、なんかそのなんでしょう、こう自分が求めていた方向とは全然違うなんか勝手口みたいなところからふーって急に風が入ってきたような感じがして、戸惑うしショックだし、まあ、恥ずかしいんだけれどもものすごい開放感と爽快感があって、すごくなんか面白い経験だったんですよね。
それはモノマネをされて上手な自分のモノマネをされたのを見てるのとまたちょっと違うんでしょうね。
ああどうなんでしょうね、モノマネされたことありますか？
いや僕似顔絵は描かれたことあるんです。
あ
ですごい似てるっていうか抽象的なんだけどすごい的を得てるっていう似顔絵を描かれたことがあって、はいはい、まあ、それはなんかまあなるほどなと思って、
うん、
似た感覚だったかも分かんないですけど、でもそのまあ僕はその灯るというのはやっぱある種のやっぱり社会性の中でね、
はい、
少しのこうある考えを持ってしまうようなその一部の障害の部分だと思うので、はい、まあ、身体的な特徴っていうのはそこまでのことじゃないから、 そこをこうスパッとこうなんていうか綺麗に、まあ、表現されたっていうのとはちょっと違うかもわかりませんね、うん、でも僕らがそのドモルからだって見た時に、まあ、そんな風にな爽快感っていうよりはやっぱりまあ面白い絵っていうことになっちゃうんですけどね、うんまあ、そのご本人が見た時の感覚っていうのはそうなんでしょうね。
そうですね、多分違うものとして、まあ、本当に私だっていう感じで、うん、その時見ましたね。
やっぱりまあ、ご本の中にも時々出てくるんだけど、その健常者の貧困な想像力っていうね、だから それは非常にまあ言えてて、
うん、
まあそのまあ、健常であるということは本当に 目に鱗がつきまくって生まれてこの方はあんまり社会や環境や地球やいろんなことに気がつかないでずっと生きてきたっていう、そのまあそのいわゆるこう鈍感な塊としての健常者っていうものがやっぱりあって、それはその身体もそうだし心もそうだし感覚もそうだし、だからその感覚とかそのまあものを見る力っていうのはやっぱりそういうその健常性っていうか鈍感な塊としての健常性からどうこう逸脱してちゃんとなんかこう把握していくかということにやっぱあるように思いますね、どっかね、うん、なんかご存知かどうかオートポエシス論の教えてるその、
はい、
まあ、うちの学科で教えている、まあ、稲垣聡先生っていうのがいて、
はい、
まあ、この人は哲学の領域なんですけども、リハビリテーションの哲学、はい、あるいは哲学のリハビリテーションという本を書かれてて、はい、なんかタイトル見ただけでなんか分かってしまうようなそのやっぱり着想もやっぱりまあ体がその脳血栓とかいろんなことでその一回こう体が動かなくなって、うん、それをこう動かしていく、でその動かしていく時には健常だったプロセスを全く忘れてるし、脳はあるいはその神経系っていうのはその一回詰まってしまったものが復元は絶対しない、
うん、
だから全く新しいその、そうですね、身体と脳との関係を新しい、うん、まあ、全く新しい道路として作り直していかない限りは回復しないって、それは非常にその苦痛を伴うんだけども、まあ、そうやってそのどうやって従来やっていたことをまた違う流路でもってやれるようになるかっていうことを体験していくってことが、まあ、世の中とか身体とか世界とかを見直していくすごいやっぱりいい、まあ、経験になっているっていう、で逆にそういうことから考えていくことによって哲学のリハビリテーションがまさにできていくっていうふうな、まあ、そういう、まあ、大まかに言うと本だったんですけども、まあ、視点としてはすごく、まあ、重複する部分もあるなとは思いますけどね。
そうですね、なんか回復ってすごく面白いなと思っていて、つまり原因を特定することって回復じゃないんですよね。その例えばがんになると病院でその病巣を例えば手術で取るっていうことを するわけですけれども、それはそのままイコール回復ではなくて、回復ってその新しい自分なりの体の再定義、リハビリテーションっていうのを探していくプロセスなので、すごく未来志向なんですよね。原因を取り除くっていうのは過去に遡ることで、その原因と結果という枠組みで自分の人生を捉えることなんですけれども、それにとらわれすぎると逆に回復できない場合もある。特にその何でしょう、心理的なこう病気の場合ですね。なんか私がこんな心の状態になってしまったのは、例えばお父さんとの関係が良くなかったからなんだ。でそういうことが例えばカウンセリングで分かったとして、それは一つの物語ができるので安心はするんですけれども、それがそのまますぐ特定されると回復するかっていうとそうではなくて、逆にその私の物語にとらわれすぎると新しい自分に出会えなくて、なんか新しい自分に出会う時って割とさっきのその自分の自画像に出会う瞬間じゃないですけれども、あ、こういう自分もあったんだみたいな、こう発見的な、しかも割と盲点の部分にそれがあったりするんですよね。で軽井沢病院 の先生が言っていることなんですけれども、さっきその健常者の想像力は貧しいという話があったんですが、私たちの健康に対する想像力ってすごく貧しくて、ほぼ一種類しか健康ってないんですよね。でなんか病気に関してはもうめちゃくちゃ種類があって、もうどんどん増えてるくじゃないですか。でそれまで病気と思われてなかったようなことすら病院で治しましょうっていう風にこうなってたりするわけですよね。どんどんこう病気化されていく。でその病気化の力に健康が負けていて、全く細分化されてないんですよね。でももっと本当は健康は細分化されるべきで、
なるほど、
例えばこう何でしょう、こうがんを持った健康とかですね、こう資格がない健康とか、手が一本ない健康とか、実際にはそうやって皆さんこう体を張って新しい健康を定義されてると思うんですけれども、まさにその哲学の部分というか言葉がそこになくて、すごくこう雑にしか健康を見れてない。だそこをもっとこうちゃんと名前をつけて、細かくそのこんな健康もあるんだ、こんなのもあるんだっていうことをちゃんと提示していきたいんですよね。そうすることがその何でも病気化していくっていうことをちょっと食い止めたいなという思いもあって、私の本ではなんかそういうことができたらいいなってことを思ってます。
なるほど、すごく面白いですね。まあ、健康の形が一つだっていう、まあ確かにね、幸せの形は一つだけど、ね、不幸は様々に不幸だっていうのと同じかも分かんないけど、はいはい、でも逆にそういう言い方が非常にその貧困で、
うん、
幸福の形は決して一つでは、幸福っていうのはまあ人間にとっての充足というよりも、まあ、まあまあのバランスで生きていられてるっていうことだと思うけど、うん、そのまあまあのバランスって非常にやっぱり多様だとは思いますね。はい、まあ、ちょっとじゃあ休憩して後半またそこからスタートしたいと思います。
低空飛行ポッドキャスト、前半はいかがでしたでしょうか。後半では表現と老化の関係性、デザインと美学の話、文化の違いによる身体感覚の多様性など、伊藤さんから原への質問を中心に会話を深めました。ぜひお聞きください。